Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜は番組に寄せられたお悩みメールを紹介していきます。ラジオネーム、ワインセラーが欲しいさん、24歳女性の方です。この方は以前も送ってくださいましたよね、メールを。ありがとうございます。いつもワインセラー手に入ったかな、そろそろなかなか24歳でワインセラーはこう手に入らないような気もしますけれども。ではお悩みメール紹介していきますよ。私は人に期待しすぎてしまうようです。期待をしたところでその通りにはならないとがっかりするのは自分だし、同時に相手を傷つけかねません。期待することをやめたいのですが、期待について美咲さんはどう考えますか。また気をつけていることがあればアドバイスいただきたいですとのことです。ワインセラーが欲しいさん、メッセージありがとうございますね。人にこう過度に期待をしすぎてしまうっていうのは私も経験があります。そうで、なんか人に対しての過度の期待っていうのは、なんかその人の言動とかを予測していたりとか制限したりとかっていう風にもつながるし、なんか自分本位になってしまうとかなりこうなんか自分を責めますよね。私もこうなんかパートナーとかにこう思う以上に期待をしてしまったりとか、こうなんかこういう方向で楽しく過ごしたいみたいな、そういうこうなんでしょうね、旅のしおりみたいな、スケジュール帳みたいに一日をこう考えてしまったことがあって、それはなんかやっぱり良くないなと。なんかこうあれですね、アクシデントとかもこう楽しめる余裕みたいなものを持ちたいなって思いますけれどもね。そうで、私もパートナーにこう過度に期待をしてしまった時に、なんかそれをこう、期待しすぎたがゆえにこう注意のようにこう言いすぎてしまって、あの時なんでああしてくれなかったのみたいな風に口論をしたことがあるんですけど、なんかそれでこう相手はまあなんかそんなつもりはなかったと。でこうなんか口論になったんですけど、その時は。で後日ああやって注意してくれたのは自分にこう期待をしてくれていたんだよねって、期待をかけてくれてありがとうっていうことを言ってくれた時があって、あ、なんかちょっと救われたというかね。なかなかすれ違いの部分なので言葉にするの難しいですけれども、ワインセラーが欲しいさんがちょっとね、孤独にならないように生きていけたらいいですよね。メッセージありがとうございました。では続いてのメールです。ラジオネーム、なちおさん、30歳女性の方です。私は旦那さんのセルフプレジャーにモヤモヤしてしまう自分に悩んでいます。実は私自身もセルフプレジャーすることが好きで、 私は女性ですが、女性の体を見てドキドキして興奮します。だからこそ旦那さんがセルフプレジャーをするときに女性のナイスバディを見て興奮する気持ちがとてもよく分かってしまい、自分に自信がなくなってしまいます。旦那さんとは新婚1年目で、お互いに性のことをオープンに話せる間柄ですが、この気持ちを手放せたらもっと相手を尊重してあげられるのになぁと思います。美咲さんはこのモヤモヤを手放すにはどうすればいいと思いますか、とのことです。なちおさん、メッセージありがとうございます。ね、新婚1年目でお互いにこのセルフプレジャーまでをこう共有するっていう、けどどこまで共有してるんだろうっていうのが、なかなかもうちょっと詳しく聞かせてほしいところなんですけれども、すごいですね。こう話を聞いてくれたりとか、話を聞ける間柄になるっていうのは難しいことだと思います。それができるお二人の寛大さをまずは素敵だなって思いますけれども、なんだろう、お互いこうセルフプレジャーが好きということで、まあプラスなこう話にはをいつもしているのかなっていう、なんかこういうのが好きだとか、なんでしょうね。でもそのセルフプレジャーの話をお互いにして、こう2人のプレイとかに加えたりとか、そういう話し合いなのかな。なんか話せる性癖とこう実際に見ているものっていうのとまた違うし、なんかそうだから、なちおさんのメッセージだけではちょっとこうなんか読み取るのがね難しいところでもあるんですけれども、そのセルフプレジャーとセックスっていうのって全然違うじゃないですか。セルフプレジャーに求めるその性癖みたいなものと、セックスに求める性癖みたいなものが私の場合も全然違うので、まあそのアダルトビデオと現実が全然違うということでもあるし、そうだからなちおさん自身も本当はこう分かってるんじゃないですか。なんか自分がそのセルフプレジャーの時にこう見ているものと、あとはパートナーに求めているものの違いみたいなもの、うん、だからね、なんか性的なこう対象を見てこうモヤモヤというか、多分まあなんだろう、やきもちみたいなニュアンスなんですかね。そう、このモヤモヤを手放すにはどうすればいいと思いますかっていうの、まあでもそれでこう浮かんでしまうっていうか、そのパートナーの性癖であったりとか、こういう人が本当はタイプなんでしょうみたいな感じで思ってしまうんだったら、聞かない言わないにした方がいいのかもしれないですね。なんか何でも言い合えるのも素敵だけど、こうなんだろう、やっぱりなんか私はセルフプレジャーとは関係なく、パートナーがあの子可愛いとか言ったら、結構芸能人の方とかテレビに出てる方とかでも何よって何よって思うので、だからそういうことはなるべく言わないでくれって頼んでます。すごい幼稚なことだなと思うんですけど、でもなんかやっぱりこうモヤモヤするっていう気持ちもこう、まあ私の場合はやきもちみたいな感じなんですけど、わかるので、まあ言ってもらわないっていうこと、この話題についてはセルフプレジャーのそのおかずに関しては話さないっていう、ちょっとあなたの性癖が透けて見えすぎるので、ちょっとこの話題やめませんかっていうことをちゃんとお伝えするのもいいと思います。私は、はい、親しき仲にも礼儀ありということで、はい、なちおさんの地雷なんじゃないかしら、多分モヤモヤするのは、正直に言いましょうね。ではなちおさん、メッセージありがとうございました。 さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので一人でお送りします。今日のテーマはスナックかよこの忘年会でございます。はい、こちらはですね、吉澤かよこさん、シンガーソングライターの吉澤かよこさんが割とコンスタントに開催しているスナックかよこというイベントなんですけれども、それがね、オンラインであったりとか様々な形で開催されたんですけど、今年はライブで見られるということで、私もこうメインビジュアルを書かせていただきました。いつもありがとうございます、ね、スナックといえばやっぱり田中さんにみたいに思ってくれているのかな嬉しいことですね、本当に。でこちらのイラストは、まあ、私のインスタグラムから見ていただけると早いかなという感じなんですけれども、吉澤さんからのお願いはこうやっぱり忘年会というね言葉がキーワード、いつものスナックっていうよりかは1年お疲れ様みたいな雰囲気が欲しいということだったので、そういった雰囲気を大事にしつつ、あとはですね、私が主に参考にしたのは昔のこうビールの広告、こう何でしょう、着物を着た女性が乾杯しているっていう構図が結構多いじゃないですか、定番のポーズだと思うので、それを少し参考にしましたね。でその中でもやっぱりこう吉澤さんらしさみたいな、あとはスナックかよこらしさみたいなものを意外とふんだんにこの絵の中に盛り込んでいます。こちらのイラストはスナックかよこでこうお客さんと乾杯をしている吉澤かよこママのイラストなんですよね、カウンターにいて。で右側にボトルキープが見えますよね。そのボトルキープの名前にも吉澤と書かれているんですよねこれはだから吉澤さんと吉澤さんが乾杯をしているということになっていまして、まあ、忘年会お疲れ様乾杯っていう意味で、まず私がこうやりたかったのはこう吉澤さん今年いっぱい頑張ったねっていう気持ちをイラストに込めました、お疲れ様って。だからそのボトルキープで乾杯をしている左側の手はこう普段の吉澤さんというかプライベートのね吉澤さんで、でポスターに顔が書いてある方のかよこママはこうなんでしょう、皆さんをこう楽しませるための吉澤かよこさんというイメージで描きました。やっぱり吉澤さんってこう音楽ももちろん素敵だけど、そのスナックの雰囲気を作ったりとか、ライブで見られる何でしょう、舞台のような感じ、吉澤さんのその役者の感じがすごく好きだし素敵だなと思うので、こうスナックかよこという人格を今回ポスターに書きました。であとは隠れている要素としてはいつもね吉澤さんのこうスナックかよこのイベントに出てくる相棒のワンちゃんのぬいぐるみというかパペットがあるんですけど、そのウェンディを後ろに描いていたりとか、犬のお人形ですね。であとはこの吉澤さんがキープボトルをしている焼酎の絵が大空の絵になっている。こちらはギターを担当している君島大空さんから撮りました。であとは棚の奥に、ね、梅酒が置いてあると思うんですけど、こちらはピアノの梅井美咲さんをイメージして梅を描きました。はい、 で、あとはそうですね、あのランプの、あの柄がこう魔女の帽子であったり月だったりリンゴだったり黒猫が書いてあったり、ちょっと分かりづらいんですけど、なんか魔女モチーフっぽいものをあの加えたりとか、あの結構隠し要素が詰まっているので、そちらにも注目して見ていただければと思います。イベント自体は12月21日でもうチケットの予約も開始しているので、ちょっとあの放送日にどうなっているかわからないので、詳しくはあの吉澤さんのオフィシャルサイトを見ていただければと思います、ね、会場がキネマクラブで、あの吉澤さんの雰囲気にぴったりだなって、古くて良いあの会場なので素敵なイベントになるのではないでしょうか。皆さんこちらもチェックお願いします。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。